ラジオ御用聞き高田一長の
何でも聞いてちょう。
はい、皆さんこんにちは、総合大友会病院院長の高田です。そして
番組アシスタントの鳩山です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。さて、この番組は皆さんからお寄せいただいた医療介護に関する疑問質問を私高田が皆さんになり代わり、大友会のネットワークを駆使して専門家に聞いてこようという番組です。さて鳩山さん、
はい、
今年はですね、あの予防シリーズをねお送りしようかなと思ってるんですけども、で前回はですね、あの、まあ、未来型健康診断、ちょっとあの行々しい名前なんですけどそんな感じでね お送りしたの、お送りしましたけど覚えて見えます？
ちょっとねうっすらしか頭に残ってないかもしれない。
そうですか。その中にですね、はい、そのお話の中にちょっといろんな難しい言葉がちょっと出てきたんですけども、改めてここでちょっと紹介しようかと思うんですけども、フレイルとか、
はい、これは覚えてます。
サルコペニアとかね、
ありましたね、
なんか聞いたことないような言葉ですよね。
そう、聞いたことないような言葉だから口には出せないんですけど、今記憶は
蘇りました。
そうでした。
そうなんですよ。でその言葉をちょっと今から説明します。これ一応ネットで調べたんで、まあ、正確に話しますけども、
お願いします
フレイルとは、加齢により心身の活力、筋力、認知機能、社会とのつながり度 が低下し、健康な状態と要介護状態の中間にある虚弱な状態を言い、サルコペニアとは、加齢などにより筋肉の量と筋肉、筋力か身 身体機能が低下した状態を言いますと、ね、まあ、どちらもまあその年取れば、ね、まあ、加齢って言うんですけども、まあ、加齢によって起きてくる変化なんですけども、この2つ そのサルコペニアと、今お話ししたフレイルなんですけども、サルコペニアの方はある程度はね、お食事ご飯で、まあ、予防できるんじゃないのかなと思ってるんですよ。
そうですか。知っておいた方がいいですよね。
そうなんですよ。で、そういうわけで今日はですね、総合大友会病院栄養科の梅原亜希さんを、ゲストに迎えて、サルコペニアについてお話を伺っていこうかと思います。梅原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、あのサルコペニア、今お話ちょっとあのカミカミであの説明しましたけども、あの栄養科の観点から、こうサルコペニアってどんなことが問題なのかなっていうことをちょっと教えてもらえます？
はい、まあ、先ほど院長がおっしゃった通り、サルコペニアというのは筋肉が減ることで、まあ、体が弱ってしまう状態なんですけども、本当に怖いのはそこから始まる悪循環かなと思います。あの動くのがだんだんあの辛くなって、まあ、外出するのも億劫になってしまって、まあ、買い物が大変になってしまうとか、そうするともう食事も簡単なもので済ませがちになって、さらに体が弱ってしまう、まあ、つまり筋肉が減る、動かなくなる、食事が偏る、まあ、さらに体が弱るっていう、この悪循環があの一番の問題かなと感じております。でまたさらにそういう状態が進むと、まあ、食べる力や飲み込む力まで落ちてしまって、まあ、食べること自体が大変になってしまうということも考えられます。
なるほど。その、まあ、ご飯の偏りから始まる悪循環、負のスパイラルって言っててもね、そんな感じですよね。
本当ですね。
なるほど。で、まあ、栄養科は働いてみると思うんですけども、その、まあ、立場でですね、そのまあ、例えば入院患者さんとかでこの人サルコペニア進んでんじゃないのかなって感じる時ってどんな時ですか？
まあ、まずは見た目に、まあ、急に痩せてきた方だったり、まあ、食事量が減ってきたっていう方はやっぱり気になります。あといつも、いつ見てもあのベッド上で、まあ、横になっている方っていうことも方も心配になります。で私たち栄養士は、まあ、食事されている場面をよく見に行くんですけども、まあ、その際にちょっともう痩せてきて入れ歯が合わなくなって外して食べている方とか、あとスプーンを口まで運ぶのがもう大変そうで、あの食べ物のほとんどをちょっとこぼしてしまったりという、まあ、そういう様子を見ていると、まあ、ちょっと筋肉や体の力が落ちてきているのかなっていうふうには感じます、
なるほど。そうそう、入れ歯をね、確かに痩せるとこの歯茎も痩せちゃいますから、
そう言います ね、
合わなくなるんですよね、
はい、
もうそうなってくるともう食べるのが嫌になっちゃうんですよね、おそらくね。なるほど、わかりました。あと、こうサルコペニアになりやすい生活習慣、まあ、食習慣って言っていいですかね、そういったものって何かありますか？
ま、やっぱり家にこもりがちであまり体を動かさない生活をしている方は要注意かなと思います、うん、でご飯あの食事の方も やはりご飯やあのパンとか、炭水化物が中心で、まあ、おかずをあまり取らないっていう人であったりとか、まあ、1日1食とか2食とか、まあ、そういう生活をされている方もサルコペニアになりやすいんではないかなと思います。
うん、なるほど。家にこもりがち。僕あんまし外出ないんですよ。これは予備軍ですか、ね、
先生予備軍大丈夫ですか。今から気をつけてくださいよ。
そうですね、はい、一応いろんなもの食べてるつもりではありますけどね。これ何歳ぐらいからなっちゃうんですかね。
どうでしょうか、まあまあ、
やっぱ年、まあ、お年のさっきの、ね、
方が、はい、
多いですよね。
そうですよね。ね、
まだ大丈夫かな。
まだお仕事していらっしゃるうちは大丈夫かもしれないですね。はい、
あとその、サルコペニアの予防でですね、この、まあ、今栄養科の教えをされていると思うんですけれども、栄養面からこう、まあ、注意すべきこととか、なんかポイントっていうのもありますか。
まずはやっぱり3食バランスのいい食事をとること、まあ、これが重要かなと思ってますし、あともちろんあの筋肉の材料になる、まあ、タンパク質の摂取はやっぱり重要かなと思ってます、うんうん、
なるほど。タンパク質、この前も話しましたよね、うん、タンパク質ですよね。
そうでしたね、
これがキーなんですよね、はい、やっぱ年取るとタンパク質では取らなくなるもんなんですかね。
まあ、そうですね、やっぱり、うん、炭水化物、まあ、ご飯とお味噌汁とお漬物とか、もう
これでちゃっちゃっと済ませばいいみたいな ね、
単品料理には偏りがちかなと思います。はい、
炭水化物美味しいんですよね。しかもね、
もう私もご飯大好きですからね。
なるほど、わかります。じゃあこの炭水化物の中で、ごめんなさい、あのタンパク質だった。タンパク質をこうしっかり取っていくっていうことが、まあ、重要かと思う、まあ、重要だったお話だったと思うんですけども、これどうやって取っていけばいいのかな、あとど、まあ、タイミングかな、どんな感じで取っていくといいんですか、これって。
まあ、まずはあの質とかを考えると、まああのあまり身構えずに毎食の食事にタンパク質が入っているかをちょっとまず皆さん確認してみるといいかなと思います。で、肉とか魚、卵、大豆製品がまんべんなく取れるのが、まあ、一番いいとは思います。で、あと乳製品にもタンパク質は豊富に含まれていますので、まあ、3食の食事以外に、まあ、高齢者だと食事量が減ってきますので、間食を使って、まあ、ヨーグルトを食べてみるとか、あとは本当にコーヒー、ブラックコーヒーではなくって、まあ、牛乳や豆乳を入れてちょっとカフェオレにしてみたりとか、トーストじゃなく、トーストもあのジャムだけじゃなくって、まあ、ハムとかチーズを乗せてみるとか、まあ、そういったちょこっとした工夫でタンパク質は取れますし、まあ、タイミングとしても、まあ、朝食に取るのがいいよっていう文献も確かにあります。なので、まあ、朝食って大体パンとコーヒーぐらいになっちゃいがちなので、
な、ま
あ、そこに少しちょっとタンパク質と卵を加えてみるとか、はい、あのそれでもいいと思います。あとはちょっと運動している方であれば、まあ、あの運動後30分以内に取ると、まあ、筋肉の合成にも使われますとも言われてますので、そういった取り方も一つかなと思います。
なるほど、朝食がいいんですよね。
はい、やっぱり朝食はしっかりと考えて、うん、ね、うん、ある程度ね、はい、工夫をしたメニューにしないとダメですね、
うん、そうですね、
この前ね、たまたま僕テレビ見てて、はい、長寿の人の食事って見てると、はい、どうもやっぱ朝食をしっかり取られてる人みたいなんですよね。
あ、そうなんですね、うん、で
逆になんか夕食の方が少なめで取られてる人が多いっていうふうに言ってましたね。
はあ、でそんなにお腹いっぱいでね、あの眠る時もね、
う
ん
う
ん、で、まあ、どっちかと軽く食べておいて朝お腹が空いて朝ごはんをしっかり食べるというのがいいんでしょうかね。
でしょうね、おそらくね。でその後やっぱ運動っていうか、まあ、体を動かしますから、それが栄養がちゃんと使われて、まあ、さっき取ったタンパク質が、筋肉になっていくのかなっていうふうに、まあ、そういうふうにも思いますよね。まあ、
どっちかというと私なんかも夜が重きになってしまっているので、うんうん、
僕もです
ちょっとやばいですねこれはね。
これ変えなきゃいけません、
はい
はい、あと、まあ、高齢の方になってくるとどうしてもご食事を取る量が少なくなってくると思うんですけれども、まあ、なんかこう効率的に摂る工夫ってあるんですか。
まあ、先ほどもお伝えしたように、まあ、1日3食の食事以外に、まあ、間食を使ってもらって、食べやすいような乳製品とか、あとはさっき言ったようにコーヒーに牛乳や豆乳を入れるっていうのも一つかなと思います。ちょっとしたことで栄養はあの取れるかなとは思いますが、 どうしても食べられないという方は今ドラッグストアとかにも栄養補助食品というものが、うん、売っていますので、そういったものを活用するのも一つだと思います。
うん、そうですね。この栄養補助食品最近本当にいっぱいありますからね。
はい、いっぱい、うん、薬局に行くと、そうそう、ね、ドラッグストアにいっぱい並んでますよね。
う
ん、
サプリとちょっと違うんですけど、ね、はいはい、ジューッと飲むやつですよね。
はい
はい、わ、うん、はい、かりました。あと、食事だけじゃなくって、その食事だけっていうか、そのさっき言ったタンパク質とかそういうものじゃだけじゃなくって、まあ、一般的にビタミンかな、そういったものにも注意した方がいいってよく聞くんですけども、これ意識してほしいものって何かあります？
もちろんエネルギー代謝に関わるビタミン B 群であったりとか、うん、まあ、骨を丈夫にするための、まあ、カルシウムとかビタミン D とか、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、そういったことをちょっと難しく考えると余計に食べられなくなるっていうこともありますので、まずはいろんな食材を摂ることを意識してもらえるといいかなと思います。おそらく多分毎日同じものを食べている方が多いんじゃないでしょうか。なので、まあ、特に一人暮らしの方はどうしても自分の好きなものに偏りがちですし、まあ、同じ食材になりがちになりますね。なのでなるべく買い物ではちょっと少量のものを買ったりとか、あとはいろんな種類の今カット野菜がもう一袋にまとまったものとかもありますの で、はい、であとお惣菜とかもねとても充実していますので、まあ、自分の好きなものばかりじゃなくって、うん、いつも食べないなと思うものにも目を向けてもらうといいかなと思います。
まずはちょっと毎日メニューを変えようって思うことが大事ですね。うんうん、そうですね。
はい、
なかなかでもそれも大変ですよね。
大変ですね。そうです。
時々チラシでね、お弁当のチラシとか入ってますよね。はい、宅配のね。
ありますね。ま
あ、あれ毎回ってわけじゃなくて時々利用するのもいいかもしれませんよね。うん、そうすればいろんなバラエティ
できますね。すね、うん、自分では作らないようなものをね、
う
ん、バサバサ頼むっていうのもいいかもしれない、
うん、そうですね。
はい、あと実際こう働いてみえて、まあ、この食事の改善がですね、こうよくなったよって、その人の、まあ、全体、まあ、全身状態が良くなったよっていう、そんななんか経験ってありますか？
これはちょっと私ではなくって、うちのスタッフが話してくれた内容なんですけども、リハビリに通っている患者さんの、まあ、食事指導をさせていただいた際に、タンパク質の摂取量がやっぱり少なかったでいうことで、まあ、その方に合わせたタンパク質の取り方をお伝えして、まあ、患者さんも意識してタンパク質を摂取されたみたいなんです。で、まあ、そのリハビリの効果もあって、すぐ疲れなくなったとか、無理せず歩ける距離が長くなったっていう報告をしてくれた後、まあ、うちのスタッフもそれを聞いてすごく嬉しかったっていうのを聞いたのがちょっと印象的に残っています。
まあ、リハビリもしっかりその、まあ、体を動かすそのなんていうかな、練習とかなるんですけども、やっぱそこの前にちゃんと栄養をとってからじゃないと、
そういうことですね。力がならないですね。まず体を作るってことが大切なんですね。
なるほど、わかりました。あと、まあまあ、実質的に今度ご家庭で取り入れられるような、まあ、サルコペニア予防の食事っていうのを栄養家の方の観点からちょっと教えてもらいます。ちょっと繰り返しになっちゃうかもしれませんけどね。
そうですね、まあ、今食べているものにちょい足ししてみるっていう感覚でいいんじゃないかなと思います。例えば朝食はパンとコーヒーという方であれば、トーストは、例えばハムとかチーズを乗せたりとか、コーヒーは、牛乳を足してカフェオレにしてみたりとか、あとご飯と味噌汁漬物という方にとっては、まあ、例えばご飯をしらすご飯や納豆ご飯にしてみたり、あと味噌汁の中には豆腐や卵を入れるとか、そういうのもいいかなと思います。まあ、納豆とか卵とか豆腐とかっていうのはもうすぐに食べられるものなので、まあ、こういったものはちょっともう常に常備しておくのがいいのかなと思います。
なるほど、なんかトッピングですね。
そうですね、トッピングがいいと思います。
なるほど、
はい、わかりました。じゃあ最後にね、これだけは知っておきたいということをもう一回ねちょっと強調してもらいたいと思うんですけども、何かありますか？
まず食事は本当にバランスよくとっていただける、まんべんなくいろんなものをとっていただきたいなっていうことと、あとやっぱりサルコペニアの予防には食事と運動、この2つがやっぱり欠けてはいけないと思いますので、
セットじゃないとダメなんですね。
そうですね、食事だけではなく運動の方も注意していただけるといいかなと思います。
はい、ありがとうございました。さて今回は食事でできるサルコペニア予防について梅原さんにお話を聞いてまいりましたけども、どうですか？
いやもうね今から気をつけていかなきゃいけないなと思いました、
うん、そうですよね、
はい、
やはり食事と運動も当たり前なんですけどもこれがなかなかできなくなる、しかもやっぱ年を取ってくるとどうしてもそれがねまあ億劫ってわけじゃなくて体が自由が効かなくてできなくなるんですけども、
ね、
まあ、そこもちょっとまあちょっと頑張っていただいて、うん、そうすると自分の健康寿命もね伸びるかもしれませんので、はい、ちょっとお気をつけていただきたいなと思っております。
高田先生もあの今から、はい、動くというか、はい、外に行くという意識を、はい、
そうですね、
分かりました、
しっかり養ってください、
はい、分かりました、ありがとうございます。はい、さてお送りしてまいりましたラジオ御用聞き高田院長の何でも聞いてちょ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。それでは皆さんお大事に。
この番組は命輝く未来を紡ぐ社会医療法人大友会の提供でお送りしました。